77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年4月1日、この番組は6年目を迎えました。ありがとうございます。というわけで月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送や、ラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
ハッピーハッピーバンザーイ。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。今週はルノン神戸美沙央さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桜咲きまして
ね、すごい綺麗でした。
どっか見に行った？
いや、もう家の前に桜並木があるので、そこで夜桜も見て、
へ、
はい、小学校なんですよね、家の前が。
ほうほう、
すごい綺麗です。
へ、はい、僕はさっきあそこの端のダム 昼間ちょっと見に行って。
満開でした。
もうね満開の、まあもちろん満開だけど、
うんうんうん、
だからそのなんかいつの間にか掘って咲いて、
そうですよね。
で満開を迎えて、はい、満開と青空と休日のなんかバランスが今年は難しかったよね。
難しい。昨日はね曇ってました。
昨日は土曜やった
もんね。そうですね。今日でしたね。
今日絶好よ。
絶好でした。
で多分また明日から雨やろ。
そうです。
なので、うん、多分次の雨ぐらいでハラハラハラハラいくんじゃないかな、
多分なると思いますね。
まあねどこも綺麗ですけど森山も綺麗でしたね。まあいろんなとこねまだ名残桜見に行かれたらいいと思いますが、ね、
はい、
さあ春を迎えつつ記念すべき253人目のゲスト様は世界31カ国を旅して現在に至るとある中学校の英語の先生をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。何やったっけ名前
ケイティ、
ケイティ、ミスターケイティ、英語なんですよね。
そうですね。
もともとあれでしょ、まあ諫早人ではある。
そうです。諫早生まれ諫早育ち、
どの辺ゾーンで言えば、
ゾーンで言えば中央、
中央、
はい、
旧諫早市、
旧だか新なのか分からないですけど名前はニュータウンだった
いや諫早市っていうのがさ20年近く前に合併したじゃん、
はいはい、
森山とか、
あ、はいはいはいはい、
ね、
うん、だからそういう意味で、
あ、新、あ、旧新、
旧、旧、元々の諫早市よね。
はい、8じゃなくて9、
はあ、そこは日本語なんですね。
え？
まあそうやって諫早で生まれて諫早育ち中高諫早、ね、何してたんですか？
小中高はまあ普通に、
普通って何？
普通にこうなんかこう勉強 して大学行きたければ進学校に行きなさいっていうような感じで、
なるほど、
はい、そんなにこうワクワクするようなこともなく、
うん、
はい、でもハラハラすることもなく、
はい、
無難に、
なんやろうね、
はい、
それは高校時代もそう？
高校時代もそうですね、うん、
へ、
月指、捻挫、したことないですよね。
ああ、そのスポーツもあんましない？
スポーツ、
うん、
水泳してましたね。
水泳は骨折しにくいん
ですか？しないんですよ。
しないんです。しないですね。
あれ、そしたらその行ってた中学校にはプールあったの？
ありました、ありました、
ありました、
うん、
でそこでやってた？
やりました。
その水泳部？
水泳部でやりました。高校に行くとあのプールがなくて、
あ、
はい、で今度はあのブラスバンド部に入りました。
あ、プールなかったんですよね。
あの高校なかったですね。
うん、それ寂しくなかったですか？
いや、
そこまで
そのプールがないから行かないっていう選択肢はなかった。
うん、まあでも新しいことをやった方がいいかなって。もう水泳は自転車と一緒で一回できちゃうと今でもでき泳げますよ。
そうなんですね、はい、
へ
そう、
全身運動
よく言われますよね。
そうね、うちも息子たち2人と もう幼少期からもずっと水泳やってたから、
スイミングに通ってたってこと？
通ってた、通ってた。だからあの何のスポーツやっても結構
いいんですか？
うん、いい。
それママたちに教えたい。
水泳いいと思うけどな、
今ね人口減ってるんですよ水泳の。
僕はいいと思うけど、
ね、
減ってるんですか？
減ってるらしくて。そうそう、減ってる、減って
、理由としては、
理由としては何でしょうね。なんかこうよかったら本当に幼稚園、中学校からとか、うんうん、なかなかスタートできないので、うん、やっぱり幼稚園とかね。
幼稚園の時は行ってましたよ。
あとはでもやっぱりサッカーとか野球とか最近では大谷さんとかね、そっち派手な方行っちゃうんですよね。
そうですね。
そう、水泳であんまりいやーとか応援ないじゃないですか、
うんうんうん、
シャーとか、
うんうん、でもその本当ね幼少期から行ってたので、
うん、
でほぼほぼ小学校ぐらいまで行ってたから、
うん、
まあ、小学校では別の運動やってたけどめっちゃ元気やったよ。
いいですね、
うん、
知らなかった、
知らなかったって
知らんかった
。こんなある。
あるんです。こんなあるんです。
あるよ。へえ。なんか割のあれね、あのまあ僕が知ってるあの KT はすっごい変な先生なんやけど。
うんうんうん、
変な。
なんだろ
う。そうそうそう。褒め言葉なんですこれ。
よかった。
うん、
なんかね、そういう地味な学生時代やったね。
そうですね。
あんまりこう目立たず。
あんまりそんな目立つことはなかったかもな。本当に
目立ちたくなかったとかですか。
どうなんでしょうね。でも、まあ、変は変だったのかもしれないですけどね。だからこそこうあまりこの変なところを見つからないようにみたいなところはあったんだけど、なんででしょうね。なんか社会人になってからはよくこう保護者の方とか学校の先生に見えませんねとか言われると、あのこう言ったら失礼ですけどって言われるんですけど、めっちゃ褒め言葉ですって言って、もう
何を基準に先生に見えたり見えんかったりするんかね。
どう聞きたいですね。
やっぱ見なり、
最初
その第一印象ですよね。やっぱりなんか私はですよ、でも本当は違いますけど、なんか最初にパッて見た時にね、先生には見えないじゃないですか。
そう、よく美容師とか言われます。
そうですよね。
あ、ね、
ミュージシャンとか。
お
ミュージシャンとかに見えますね。
なるほどね。
はい、うんうん、好きなことをされてるっていう感じに見えます。
はい、そう、よく音楽とか美術の先生ですか、
うん、
とか、
うん、見えます、うん、何も知らなかったらですね。
それは学校はその着るものの規定はないんですか。
いや、あると思いますよ。あると思うけど、うん、なんかね、自分が好きな
体育の先生はね、ジャージでいいけど、なんか他の先生はやっぱりきちっと着てますよね。
ね、着てますよね。
いつ行ってもなんか、うん、ネクタイしてる、うん、してますよね。
そう、
本当はダメだと思うんですけどね。
そうですね。だからそういう風に子供たちにも映ってるんじゃないですか。
そうですね。
なんかこう付き合いやすいんやろね。親近感。うんうん、
だって喋りやすい。
本当ですか。
ね、うん、
スッと入れるじゃないですか、うん、なんか何言っても怒られないみたいな。
ああ、
なんかきっと壁がないんやろな。
褒めてもらってるかな。
まあ、そうやって地味に高校送って、まあ、大学は行くわけなんでしょうけど、はい、先生になってるってことは、
はい、
教育系に行くんですよね。
あ、そうですね、教育学部行って、うん、まあ、本当にすんなりと何の
すごいです
なく、もうそのまま大学卒業して、うん、諫早の中学校に赴任をして、うん、はい、
それってそのどこなんですか、その先生な、その教育学部に行こうっていうのは何か理由が。
あ、ね、やっぱりこう将来何になりたいですかって小中高とか聞かれるのは聞かれるじゃないですか、うんうん、で何になりたいかなと思った時に何の職業があるんだろうってあまり分かんなかったんですね、
うん、
で身近な職業って言ったら父親で、
うん、
でも父親は結構外の仕事だったので、うん、雨の日も風の日も、
うん、
あの外で仕事を頑張ってる父親だったので、それはちょっと自分にはきついな、無理だなと思って、
うん、
でじゃあ中で仕事してるって、あ、学校の先生中でしてると思って、
うん、
で学校の先生になりたいなって思って、で教育学部行って、で、はい、で何の教科って言われた時に英語、
うん、
それってどこで選ぶんですか、その出る時。
ああ、いやいやいや、入る時は選びますよ、何かが。
その大学に入る時に教育学部の英語っていう
選択、
はいはい、うん、そうなんですか、
はい、
その時に決めないといけない
ですね。そうです、そうです。
じゃあその、うん、ほぼほぼ高校時代に決めんといかんってこと。
そうですね、うん、
そこまでのなんか思考力ってあるかね、高校生に。
ないですよね。
そう、一番得意なの数学だったんですね、文系だったんですけど、
うん、
でもなんか英語興味ありましたね。中学生の時に諫早市が阿仙津市と姉妹都市を結びましたっていうのがあって、その時にいわゆる今言う文通があったんですよ、
うんうんうん、
でももう 今みたいに E メールとかじゃないので、
ちゃんと書いて
書いて、でもう1ヶ月後に着いて、相手がすぐ帰ってくれたとしても2ヶ月後に来るみたいな、まあ大体3ヶ月に1回やり取りをするみたいな。でもなんかすごく、あ、これは異国の地から来た
なるほどね、
ものなんだって思って、あ、いるんだと思って、宇宙人じゃないけど、
そうですよね、
そう、あ、いるんだアメリカには人が、
う
ん
う
ん、みたいな、
そうですよね、
はい、それ嬉しくて、なんか会ってみたいな、会うためには英語が必要かなとか、
へえ、それでその英語の先生を目指す、
はい、
わけですよ。大学4年間どうしてたんですか。
大学4年間普通に英語勉強してて、うん、でも海外行ったことなかったんですよ。
4年間、
はい、うん、あ、そう、3年間行ったことなくて、で、うん、行ったこともないやつが英語を教えて大丈夫なのかなって、うん、まあ、自分の英語力にも自信がなかったので、うん、教授にあの相談したら、ほんなホームステイ行ってみたらって言われて、うん、2ヶ月間あの教授の紹介で行かせてもらって、うん、空港降り立ってバッて外に出た時に青空を見た時にすっごく青かったのと、はい、すっごく空が広くて高かったって感じがして、あ、自分は今まで小さな世界でなんかちっぽけな中で悩んだり、
はい、
こう自分のことを否定したりしてたんだなって、うんうん、もっとなんか世界は広いぞと思って、うんうん、もっともっと自分の知らない世界見てみたいって思うきっかけにもなりましたね。
へー、うん、それでそのもともとほら31カ国を旅したうんぬんって、
あ、それまだ1カ国目だからですね。
まだ 1個でしょ、うん、そして先生になって最初の赴任地は
諫早、
諫早の市内の中学校で勤めて、うん、
はい、
で どんな先生だったんですか。
うーん、まあ本当に先日もあの当時の、
うん、
あの27年前の、
はい、
生徒の保護者から、あ、ケイティって言われて、えって言って、お、覚えてるんですかって言われて、あ、変わってないって言われるぐらい、うん、多分こんな感じでしたね。当時もパーマガンガンかけてたし、ちょっと茶髪だったし、そうそう、なんかこう、
いいですね、
なんだ、今日暑いなと思ったらタンクトップにジャケット羽織って行ったらすごい校長室に呼び出されて、ちょっとジャージに、それさっきジャージに着替えろって、
ジャージはいいみたいですね。
せめてジャージに、
そう、せめてジャージに、
そうみたいですね。
でジャージ持ってませんって言ったら、本当に大変でした、その時。
でそのどれくらいこの諫早では勤務をされる、いくつか転勤もある。
そうですね、諫早の後はあと壱岐津島の壱岐に行きました。
島も行ったんですね。
はい、島に行って、でまたこちらに戻ってきて、うん、今度はそのいわゆる新旧で言えば旧諫早の方に戻ってきて、うん、
旧諫早に、はい、はあはあ、
でそのこうなんだかんだしてたらもうやっぱり働き出して10年ぐらい経つと、はい、卒業生が、
ね、そうですよ ね、
あの、
まあ、出てくる
よね、大学、はい、卒業するぐらいになっちゃうじゃないですか、うん、でばったりこう電車の中で会ったんですよ、
うん、
でおおって言って元気って言って、で何だろう、何してんのって言ったら、あ、ちょっとあのアメリカ行く前にちょっと実家に帰ってきましたって言うから、アメリカ行くのって言って、
かっこいい、
そうで 何しに行くの、アメリカに行くのって言ったら、あの豚の飼料餌の研究を今してて、アメリカのなんか学校で最先端を学ぶっていうのを聞いた時にちょっと負けたと思って、
うん、羨ましい、
そう、羨ましい、自分も何かこうどっか行きたいと思って、それからですね、その2カ国目3カ国目って増えていったのはですね、
それは今度は、まあ、どうなんですか、10年近く勤めてて、でその教え子に出会って、
はい、
なんか刺激を受けて、
はい、
じゃあ海外行こうって、
そうですね、
先生の立場で海外行こう、
そうなんです、
旅行じゃないんです
よ、そうなんですよ、そこでやっぱりこう経済的にも感じるじゃないですか、
うんうん、
なんかうまいいい方法はないかなと思った時に、はい、仕事辞めなくても行ける方法があるっていうのを聞いて、はいはい、で日本人学校っていうのが海外にはあるよと、
うんうん、
で、どこに行くかは分かんないんだけれども、うん、まあ派遣されるっていうのがあるっていうことで、うん、あ、じゃあちょっとそれもガラガラポンみたいで面白いなと思って行って、
うん
うんうん、でそれがイランだったんですね。
たまたまその当たったとこがイラン
だった、イランだったんですよ、はい、
それはあの希望して、
はい、
あなたここですよみたいなこと、
全然もうだから100今170180いくつあるんですね、日本人学校が、
うん、
でその中に もう文科省の方が、あ、こいつはここに行けってこう適材適所に分けるみたいな感じで、私はイランだったんですよね。なぜか聞きたいですよね。
なんなんやろね、
はい、
そう教えてもらえるわけ。
そう、もう一人一緒に長崎から受けた若い男の子がいて、その子はニューヨークだったんですよ。なんで笑うんですか。いやいやいや。そう、なんで自分はイランだったんだろうとか言って
吸収すると思われたんですじゃないですか。
ちょうどその時ね、なんだ、あの戦場カメラマンって知ってます
か、
は
いはい、
その時代だったんですよ、はいはいはい、だからもうこれは大変だと、うん、同僚の人がこう選別に防弾チョッキ買ってあげようかとか言われて、ね、うん、やっべえとこ行くなと思って、でも行ったら全然違って、
あ、違う、やべえくなかったんですか。
全然
違うんですか。
全然違う。
一部の地域なんですかね。
国境沿いとかはね、うん、行くなとは言われますけど、まあでも本当にそのギャップ、うん、全然自分が持ってた違うっていうのがすっごく面白くて、帰ってきて大変だったね、イランね、よく帰ってきたねって、いや実はイランこういうとこなんですよ、ああいうとこなんですよって話すと、そうなのっていうのが、その反応がまた面白くて、イランの話いっぱいしていきたいなと思って、結構いろんなところで話す機会をもらって、で、あ、これっていろいろ海外行って話すってすごく面白いなと思って、にこ、またアプライして、今度は中国行ったんです。
何アプライ？
日本人学校にもう一度応募して、
で応募は文科省に
します。文科省にしますね。
その時にその社会人としての立ち位置は何になる？
あ、もうね、出張扱いです。だからもう全く仕事は
出張、
はい。
そしたらお給料はどっから出るの？
お給料はね、文科省から出るんですよ。これ言っていいのかな、電波で。そう、
じゃあ位置づけとすれば、長崎県に在籍する、その中学校の先生っていう位置づけなんですね。
で出張扱いなんですよ。席は
あるんですね。
あるんですよ。
あ、席はあるんだ。
そう、
あ、じゃあそこにずっと勤務してる状況。
勤務してる状況
で途中海外に何年行ったの？
トータルで12年。あ、6年、6年
行って、でその間もあの途中切れんわけね。一旦退職してどうのこうのじゃない。
全然このままの状況でいけるんですよ。いい制度でしょ。でもどんどんね行く人がいなくて。
なんで？
なんででしょうね。なんかよくこう最近言いますよね、若者海外に行かないのって言ったら、いやもういいや。
あ、そうだって、もう携帯で見れるからいいってみんな。だから携帯で見れるものが全てじゃないのに言ってますよ、若い子たちは。
なんかこう、あ、そんなそんなこう分かんないことを挑戦するよりも、今目の前にあることをやった方がいいみたいな、
世の中で。
なんかその辺なんか微妙だな。
微妙です。
いろいろ言いたいことあるけど。でもまあまあ最近はさ、テレビも大きくなって、
はい、
ね、40インチとか50インチとかなって、はい、結構映像も綺麗になって、
綺麗ですね、
なんか言ってる感は
ありますよね。
なるほどね。
食べ物もすぐね届けれるし、行ってすればネットで買えるし、
するし、
通話も全部できるじゃん、会議からなんから、ね、そういうのもあるんじゃないですか。
でもね、匂いとかね、
そうです
よね、空気とか
ね、そうですよ、
そう、分かる、
味とかね、
肌感覚、
その青空を見たっていうのをね、目で、
それはいかんとわからん。
そう、それを伝えてほしいですね、うん、もっとですね、
それは絶対いかんと
ですよね。、
だからそういうなんか冒険をはしょろうはしょろうってするもんな、
新しいことにチャレンジするのが嫌みたいですね。
そうですね、
なんかインターネットでいろんなものが見えてしまって、いろんな探求のね、今流行りの探求の授業なんかもインターネットを超えないのよね。だからインターネットでこういうことやってる人がいる、僕も参加したいって思ったとしても、実際に会いに行くかっていうといかない。
いかない。リアルはね、怖いみたいです。リアルが怖いって。
なんかこう自分もね授業で英語を教えてて、やっぱり教室飛び出させる授業をしたいなと思うので、そうですよね、そこをちょっとやっぱ必要とされる。お願いします。
それはね、ぜひぜひと思う、それはもうね、中学校にお邪魔するときなんかもすっごい感じる。それでね、見つけるやろ、この人に聞いてみようみたいな、で僕らやったら行くやん、電話しよう。
あ、
でなんで電話するのって言ったら、 いや電話で済むんだからっていう言い方、あ、そうですよ、電話で済むのになんで行くんですかみたいな、
そうですよね、
まあ、これは
便利なのが、なのが便利なの、いいのかどうかってことですよね。
そうですね、なんか海外とかじゃなくてもやっぱりさっき言った空気感とか肌感みたいなのがね、電話じゃ通じないみたいな ね、
そうね、
うん、もうメール1本ですしね、 LINE1 個で終わりだし、
そうですね、
まあ、それはそれは便利なツールは入り口でいいんだけど、
そうですよ、
やっぱり会うとまた違うし、
はい、違う、全然違う、
会った後のメールもまた違うし、
はい、うん、全然違うと、
ね、会ってほしいなって思うんやけど、
思いますね、
すぐ電話しよう、
うん、うん、本当に、
まあ、電話するだけまだいいかみたいな感じ、
そうですね、もうメールで、ね、終わるより、
そうね、まあね、そういうもやもやした部分もまだあるけどさ、うんうん、でも海外いいですね、
いいですね、
そうですね、
いっぱい伝えてほしいですよね、
うんうん、本当に、
本当イランっていう場所も良くて、
うん、
パリも直行便で行けるし、
どのくらいで行
ける、パリどれくらい、5時間ぐらいで行けるんじゃないかな、
近いですね、
うん、で便も良くて、朝イランを例えば5時とか朝方出て、
うんうん、
で時差とかの関係もあって5時間経つんだけど、パリはまだ朝のスタート、1日のスタートとかですね、だから丸々使えたりとか、
それ全然知らない、
これまだね、いかんせん31カ国やからね、後半に続きたいと思うんですけどミスター KT、
はい、
後半もよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和6年4月1日月曜日、本日は世界31カ国を旅して現在に至るとある中学校の英語の先生ミスター KT をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
さあ、前半ね、海外の話がまだまだ聞きたいので、はい、後半に続くんですが、その前にまあ、この番組6年目に本日をもって突入したということで、ケーキ買ってきていただ
いて、聞いてて、前の前々回とかラジオ聞かせてもらってた時に何かおっしゃってたなと思って、
素晴らしい、6歳のケーキまで、
6歳のろうそく
いただきまして、
そう、ハッピーバースデートゥーユーって歌あるじゃないですか、
はいはい、
イランにもあって、そう、タバロタバロタバロでモルバラクっていう歌があるんですよ。
イランって何語なの？
いわゆる ペルシャ語なんですけど、彼らはペルシャ語と言わなくてファルシーって言ってるんですけど、はい、ファルシーですね。
イランはあんまり英語喋らないの？
あ、めちゃくちゃ喋ります。
喋る、
はい、子供たちもあの結構おじさんおばさんたち年配の方話しますね。イラン革命の前は普通に行き来があったので、そうなので結構最初行く前は本当にあの敵国の言葉を教える英語教師みたいな感じで何されるんだろうと思ってたんですけど、
敵国
ネットに書いてあったんですよ。あの防弾チョッキをね、うん、同僚が買ってくれるって言ってたので、はい、ちょっと心配になって、はいはい、イラン英語ってしたら敵国の言葉って出てきたのでやばいぞと思ってたんですけど、うん、もう本当にあの通り一つ一つにもう必ず英語の塾みたいなのがあって、めちゃくちゃみんな英語話してました。
だからやっぱりメディアの報道と現実は結構違うんや
な、
うんうん、
そうなんですよ、
違いますよ ね、 ね、
うん、だからそういう意味ではインターネットだけで信用せずに行ってみてほしいよね。
行ってみてほしい、本当
に。そうですね、なんかこうイランのイメージってどんなですか？
怖い
怖い、
あ、僕もそうやね。あ、
行くところに選択肢がない、行こうって思ってない、
あ、怖いからね、うん、安全じゃないとか、
美味しいものとかもそういう想像がつかない、
美味しいものがない、はい、
いや同じ
同じでしょう、
うん、全然イメージは、
いや本当に深夜過ぎてもニューヨークとかロサンゼルスとかめっちゃ怖かったんですよ歩いて、うん、でもあのテヘランは全然歩いてましたし、うん、もう全然安全でしたし、
食べ物は何か、
食べ物もなんだろうな、家庭料理めちゃくちゃ美味しくて、うん、
結構
豆料理が多いですね、うん、なので日本人結構好きで
煮込んでるやつ、
煮込んでるんです、ひよこ豆を使ったりとか、また羊の肉もちょっと日本人にとっては特に九州諫早の人とかあんまり食べないじゃないですか、マトンとか ね、
う
ん、
あ、食べない
ね、ジンギスカンとかも食べないでしょ、うんうん、はい、でちょっとねあの東京とか北海道行った時によし食べようと思って食べたら、うん、わ臭とか、うん、
はいはい、
自分なんか思っちゃったんですけど、うんうん、全然臭くなくて臭みもなく、うん、そう、
季節は、季節はどんな、
季節はね、どう思います、
そうだから寒いって思って
テヘラン、
はい、
あ、まあ、大体 90% 人暑いって言うんですけど、
私はなんかイメージが全然分かってない、
いやでもいいんです、うん、いいんです、なんか砂漠とか言われるんですけど、
あ、そっかそっか、
でも、うんうん、ね、日本と一緒、四季があるんですよ。
あるんですね。
今の時期だと、桜もね、ソメイヨシノもあるんですよ。
うん、
あの日本と交流してて、
あーはーは
ー、で富士の花がとっても今綺麗ですね。あとチューリップめっちゃ咲いてます。
あれ、じゃあ季節感は同じなんですか？
あ、そうです。
イメージがなかった。
ちょっとね、春と秋が短いですけど、めっちゃ紅葉もあります。紅葉。で雪も降ります。スキーができるようになったんですよ。
日本みたい、日本と一緒ですね。
そうなんですよ。
じゃあ衣替えもいるね。
うん、まあね、いりますね。でも傘がいらない。
雨降らない。
降らない。
傘がいらない。
傘がいらない。もう本当に降らない。降ったとしても10分か15分で止んでしまうんですよ。
乾燥してるんですか？
乾燥はしてますね。
それ水事情は今度。
水事情は雪が冬の間に山に積もっているので、うん、それが雪解け水で。一年中大丈夫です。
一年中
大丈夫。
へえ。
じゃあ水美味しい。
水はね、軟水硬水って聞いたことあるでしょ。
あります。
硬水なんですよ。なので、夜間とかで沸かすとちょっとこう石灰というかついちゃうんです。だから最初のうちはこうお腹が痛くなったりとかして、こうミネラルウォーターでする方とか、もう料理も必ずミネラルウォーターっていう方もいますけど、私はもう普通にお茶とかだったら普通にコーヒーももう現地の水でガンガン飲んでましたね。
まあ慣れるんやろね。
そう、なんかこうやってこう日本から見たイランとイランから見たイランって全然違うでしょ、うん、そのギャップが面白かったですね。
違う、
うん、
だイランとかその不妊地を起点にいろんな国を回った。
あ、そうなんですよ、うん、はい、ヨーロッパほとんど回りましたね。
へー、そんなそのお休みの時にひょいひょいってこう行けるわけか。
そうなんですよね。そうですね、3連休あればもう出て行ってましたね、うん、3連休あればもうトルコ、あとは UAE アラブですね、ドバイとか。
ドバイ、
うん、もう本当にそこはもうお酒がダメなんですよ、イランって。アルコールが
飲んではいけない、
飲んではいけないし買えないんですよ。
え、皆さん飲んでないんですか、
う
ん、で
国が、
国がもうイスラム教で、
はあ、そうなんですね、そういうのも知らない、
うん、
じゃあお酒飲まんかったわけ。
そう、飲めないんですよ、飲めないから、ちょっと週末トルコに飲みに行こう
トルコに飲みに行
こう、かっこいいでしょ。なんかほら長崎の人が、諫早の人がちょっと博多までラーメン食べに行こうみたいな感じで、はい、トルコに。あと魚ですね、うん、海が遠いので、あの川魚しかないんですね、うん、なのでトルコに
シーフード食べに行
こう、飲みに行こう。
へ、そんな感覚で国の壁を越えていくんですね、うん、はい、
そう、
面白いね、
本当にいい時間を過ごしましたね、だから夏休みとかこっちの働き方とも違って、基本こう日本人学校だったらみんな旅行しまくったり日本に帰ったりするので、私たちもどっか勉強しに行こうっていう感じでヨーロッパに出ていくんですけど、なんかこう2週間続けて旅行とかやっぱきついんですよ、うん、なのでとりあえず1週間スペイン行って、またイラン帰ってきて、またちょっとしばらくしてから、じゃあ今度はポルトガル行こうかみたいな感じですね、
すごい。じゃあまた続きはお伺いしましょう馬の
横に社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思うんですが、さあミスター KT、 今の自分っていうかな、まあ先生になって最初の赴任地諫早の中学校で、今通算でどれくらいなんですか。
通算で27、8年ぐらいですか。
そんなやってるんですか、
うん、
結構年ね。
そうそう
ちなみにいくつ
オーバー50です。
オーバー50、オーバー50
って何ですか。
50以上ってこと
、はい、
見えんよね。
な、何年ですか。
牛。
一緒。あ、
俺も牛。
え、
みんな同い年。
同い年ですね。
え、今年63みんな。
なんで退職や
ん計算的にやった
、いや先生若く見えるよね、
うん、若く見えますね。
本当ですか。
50過ぎには見えんね、
見えなかった。
本当ですか。
本当に、
なんかこう変なあの注射打ってるわけじゃないですけど
注射イランで打ってきた。
そうそうそうそう。
でもどうなんですか、いまだにその二十何年間学校の先生という仕事を続けられてる理由って何なんでしょう、うんうん、
理由はでも教えるのは大好きなんですね、
うんうんうん、
でやっぱりこう英語を教えてて、
うん、
子供たちがこうどんどんどんどん変わっていく姿っていうのも楽しいし、最近ではやっぱりこう英語だけじゃなくてキャリア教育って、こちらの番組でもねよく話されてると思うんですけど、なんか子どもたちがこう将来、私が学生の時にはなんかこうなりたいものは聞かれたことはあっても、じゃあそのなれるためにどうしたらいいのっていうのはなかったんですね。夢持とうとは言われるけど、じゃあなりたい自分になるためにどうしたらいいよっていうアドバイスとか、そういった学習過程が活動キャ、カリキュラムがあればいいなと思ってたところ、うん、やっぱりこの10年ぐらい前からキャリア教育っていう言葉が出てきて、うん、いろんな企業の方と一緒に授業を組み立てることがなって、すごく学校の中も変わってきてると思うんです、
うんうん、
でさらに子どもたちがだからなんで英語を勉強するのかって、じゃあ高校入試のためじゃないよって、なりたい自分になるために英語が必要なんだとか、ね、うん、知らない人の前でも堂々と自分の意見が言えるようになるとか、うん、そういった力が必要だから英語を勉強するよとか、なんか目的を持って勉強する子たちが出てきて、結果英語の力がついたっていうのがすごくなんかこう見てて、うん、子どもたちの変化が楽しくて、
うん、
最近特に面白くなってきたかなと思いますね。
やめられない、止まらないですか、先生の仕事。
そうですね、もうね残りの方が少なくなってきたから、
そんな見えんよ、ね、今なんかさ最近なんか訓練終わって
ですよ、ね、
正規で赴任した先生にしか見えない
好きなことをやってるからですかね
楽しそう
かな、楽しいですね、
いいよね、そのやりがいのところが明確なんでね、楽しいからいいんじゃないですかね、
すごく、
だからあの諫早もあの僕が知ってる慶中学校にもなんか女性の若い素敵な英語の先生いらっしゃいますね、すっごい素敵、それで学校で例 の, あのプレゼンやろうよってなった時に、
はいはい、
先生もプレゼン出たらって言ったら本当に5分間オール英語でプレゼンされました、
素晴らしい、
そしたら子供たちが、おーって
うーん、ね、そうなんですね、
素敵でしたよ、
そんな、ね、授業が自分もやってみたいですね、
やってほしいですね、
やってほしいですね、オール英語、
そうですね、自分は結構英語授業の半分以上はやっぱり英語で使いますね、
いいと思うんですけどね、やっぱりそういう環境に置かれると英語楽しくなるじゃないですか、より
やっぱ受験でっていう人が多いと思います、科目に入ってるからしなきゃいけない、
そうでしょう、でもね本当に、またちょっと時間が心配になってきたけど、あの大学入試もね変わってきてるし、高校入試もねあの来年から変わるんです、制度が変わるだけじゃなくて試験の内容も変わってくるんですよ、
そうなんですね、
よりこう生活に密着したものの問題になってくるんですよ、そうこういう場面こういう状況であなたはどう対応しますかみたいな感じになってきます、
だからやっぱり話せると対話力みたいなのも出てくるでしょ、
答えが一つじゃない、
一つじゃないもんね、だから先月ね3月たまたま僕関わってた大学生のチームがプレゼンで全国大会行ったの、でなんと優勝し、でその後高校生、諫早高校の高校生がやっぱり県代表で全国行った、
すごい、
まあ、壁は厚かったけど、でも実際東京行って喋ったから、
すごいですよね、
すごいいい経験ですよね、
でもう一人の子はさ諫早高校の子は甲子園のこの春の選抜で開会式で
読んだ子です ね,
ね、
はい、私もこの間そうなんです、ね、アナウンス大会でチェックしました、
日本一になった子で、
すごい、
まあ、いろんなね面白い子も飛び出してるからね、
そうですね、
さあ先生これからやってみたいこと、
そうですね、やっぱりこう、なんだろう、人と人をつなぐっていうのがすごく楽しいなって、キャリア教育で思えてきて、
素敵、
で自分自身も海外出かけてただ観光するんじゃなくてその土地の人たちと接して、まあ、実際に自分は中国とイランに住む機会があったので親密にね仲良くなる現地の人もできたらやっぱりあイランで地震が起きたとか、中国でこういう嫌なニュースが日本で流れた、でも本当はなんだろう、そういう人たちばっかりじゃないんだよとか、あの人大丈夫かなとか、やっぱりつながってるからこそ、なんかこう芽生える感情っていうのがある、でこれって平和につながるんじゃないかなと思った時に、やっぱり長崎に生まれて育った来たので、また学校っていう現場にいる以上、また教科も英語っていうことなので、なんかこう人と人をつなぐことで、まあ、最終的には世界平和に、つなげられるようなあの存在でいたいなと思って、もうね教師人生ももう10年ないので、でもこう人と人とつなぐことはいろんな場でしていきたいなと思ってます、
いいですね、
まあ、60で定年仮にするとして、その後は
その後はそうですね、またでもこの10年でどっか行くかもしれないですけどね、わかんないですけど、まあ、でも海外はやっぱり出たり入ったりしたいですね、
海外で定年迎えるっていうのは
ありですね。
いいですね。
いい人やったーって。
人生の最後。
でも本当なんか残り10年ってカウントダウンしてしまうよね。
そう、イランの墓事情とかもめっちゃ面白いんですよ。 ね、またなんか話す機会があったら
色もお墓あるの？
ありますあります。
まあ、日本のお墓怪しくなってきてるからね。
そうですね。
もう怪しいって
もうね、あ、もうあの墓をなくそうの方が動きが、多いので、うん、
まあ、土地はね 4.5 倍あるんですよ、日本の。イランは。そう、人口半分ぐらいしかいなくて、うんうんうん、もう土地はいっぱいあるんです。
と、いろんなやっぱり生のね、実際に行った人、体験した人の話っていうのはすごい深いのでね、うん、
聞いてほしい、若い子たちに、
ね、うん、だからよその学校のキャリア教育でなんかいろんな人呼び寄るけど、うん、KT 呼んだらいいやな。
本当に
もう手取り早いと思うけどね、うん、
保護者にも聞いてほしい。
あ、本当ですか、うん、
一緒に
喋ります。そう、イラン料理を一緒に作るとかいうのもやったことありますよ。いいす、ね、お母さんたちとい
い、ね、うん、なんか一緒にマルシェ絡んだら、
う
ん、
しましょう。イラン料理とかいいですね。
めっちゃナスビ使って美味しいんですよ。
へえ、うん。
さあ、番組もラスト3分の終業チャイムが鳴りましたけど、ラジオいかがでしたか？
あ、もう本当にいい機会いただいて、うん、でもここで話すのって実は2回目なんですよ。
なるほど。
あの、なんかな、職場体験みたいなやつで、教員ので
、教員の、
はい、10年目件の時に、実際あなたも一職業を体験しなさいって言われた時に、私こちら選んで、はい、そう、その時はなんかアーケードをインタビューして、あなたはたい焼きを頭から食べますか、尻尾から食べますかとか、わけわからない特集しました。
わかる。俺それにね、あの、腹渡からって言ったよ。
え、珍しいですね。
結構なガツガツ系ですね。
ですね、
はい、これ性格占いんですよ、
うん、あ、そうなんですね、はい、腹渡はガツガツなんですね。
ガツガツですよ。
ガツガツ、
ガツガツ系の上野屋さんってことで、
石橋こう叩いて、
ね、そう、うん、俺この間なんかカラー診断とかしてもらったら、なんか繊細で心優しい人みたいに言われて、当たってますね。
今日エイプリルフールですね。
そうですね。あ、そうでした、忘れてました。
さあね、あっという間に4月1日の放送も終わりでございますけど、次週は4月の8日8日8日8日
8日
月曜日、記念すべき254人目のゲスト様はですね、元 J リーガーです、うん、あのサンフレッチェ広島にいらっしゃった方で、長崎出身の大久保誠さんが今 J リーガーを育てる仕事をされてまして、あの若手を輩出するあのクラブみたいなのをやられてて、あのお越しいただく予定になってますので、いろいろ裏表お話しいただけると思うんですけどね。さあ、 KT 先生じゃなくてミスター KT、 ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、いろいろあの言いたいこともあったと思うんですけど、まあ、公共の電波ですのでね、
はい、
ほどほどでということで、ね、またゆっくりあのお話しさせていただければと思うし、まあ、学校とも絡ませていただければ、う
ん、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。美沙ちゃんもありがとうございました。
いえ、ありがとうございました、ね、お誕生日おめでとうございます。
ああ、そうやったそうやった。あ、
2日後、4月3日ですね。うちの母と一緒です。
あ、本当、6歳
3歳
3歳やっと3歳に
3歳、
はい、
うん、さあ、ということで、はい、結びのご挨拶をしましょう。ミスター KT もご一緒に、
また来週、みんな海外に行こう。
バイバイ。とりあえずどこ行きましょうか。
とりあえずチェコ、チェコ、チェコ、
チェコ、チェコ、はあ。